ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月4日木曜日、日本放送報道記者レポート2024。日本放送の畑中秀也です。日本放送報道記者レポート2024、このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材している情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は宇宙飛行士のレジェンド若田光一さん、新天地へと題してお送りします。改めまして日本放送の畑中秀也です。
32年間あっという間だったなというふうに思います。飛行安全、そして、我々に与えられた利用等のですね、ミッションを成功させるという、その2つの大きな目標に向かって、努力をしてきた日々だったと思います。
新年度が始まりました。新生活あるいは新天地での活動を始めた人も多いと思います。東京の桜の開花は平年より遅く3月29日でした。ちょうど今頃各地で満開になっているんではないかと思います。で、新天地と言いますと、この人、宇宙飛行士の若田光一さんも新天地へと足を踏み出しました。32年間勤めてきた JAXA 宇宙航空研究開発機構を先月いっぱいで退職しました。若田光一さんは現在60歳。日本航空のエンジニアから1992年、JAXA の前身の一つ、NASA 宇宙開発事業団の宇宙飛行士候補に転身。1996年にアメリカのスペースシャトルで初めての宇宙飛行。その後、2000年、2009年、2013年、2022年と合わせて5回の宇宙飛行を経験しました。1回目の1996年は人工衛星の回収・放出のためにロボットアームを操作しました。2000年の2回目には日本人で初めて国際宇宙ステーションの建設に参加、ロボットアームを操作しドッキングポートを取り付ける作業を行います。2009年の3回目は日本人として初めておよそ4ヶ月にわたる長期滞在、日本の実験棟希望の船外プラットフォームの建設に携わりました。2013年の4回目はロシアのソユーズ宇宙船で飛行、これまた日本人で初めて国際宇宙ステーションの船長も務めます。そして5回目となる2022年、アメリカスペース X の宇宙船クルードラゴンに飛行し、およそ5ヶ月の滞在、自身として初めての船外活動に臨みました。新型太陽電池を設置するため土台の取り付けを担ったわけです。若田さんが宇宙に滞在した時間は累計で504日18時間35分に上ります。ロボットアームの名手、宇宙飛行士のレジェンドと言われる若田さん、先月3月29日午後2時過ぎ、東京でちょうど桜の開花が発表された頃、若田さん門出の記者会見が開かれました。ブルーのネクタイに、そしてダークスーツに身を包んでの若田さんの登場です。今一礼をしました。
私を支えてくださった同僚や関係機関の皆さん、システムから航空機の操縦、語学訓練に至るまで本当に訓練をの共感をしてくださった皆様、それから私を支えてくださった家族、そして多くの友人のおかげでありまして、この場をお借りして心から皆様に感謝の気持ちを伝えたいというふうに思います。本当にありがとうございました。
で、退職後は民間の立場から宇宙の分野に携わっていくことが明かされました。
月、そして火星探査を含めて各国政府が主導する有人宇宙活動の持続的な発展のためには、民間主導での地球低軌道での有人宇宙活動の成功が鍵になるというふうに思っております。民間セクターによる活動を盛り上げて、月火星探査を含む有人宇宙活動全体の持続的な発展に貢献できると考えまして、その先駆者の一人として仕事をしていきたいというふうな思いに至りました。可能な限りですね、現役宇宙飛行士としての活動も続けていきたいというふうに思っています。
会見では32年の宇宙飛行士生活の中で印象に残ったことが問われました。数えきれない出来事の中で絞り出したのはやはり初飛行の時です。
初めて宇宙に行かせていただいたのは1996年の1月11日スペースシャトルエンデバーで、朝4時41分という夜明け前の打ち上げでしたけれども、太陽が昇ってきて初めて見るその地球の美しさ、大気層の薄さ、その瞬間というのは今でも明らかに覚えていますし、最も印象的な瞬間だったと思います。打ち上げとか帰還に対する恐怖というのはなかったですけども、やはり宇宙で私が何かにミスをするということで、発生するトラブル、やっぱり自分の失敗に対する恐怖、これがやっぱり一番大きかったのかなというふうに思います。
失敗することの怖さという宇宙飛行士のプレッシャーは並々ならぬものであったことが伺えます。若田さんは会見で宇宙飛行士の仕事は生涯学生をやっているような印象と話していました。膨大な勉強試験を受けて宇宙飛行に臨み、帰還後には地上の担当業務、次のミッションに向けた勉強試験を経て宇宙飛行に臨むというサイクルだったといいます。ある記者は会見について、文武両道、憧れの生徒会長の卒業式に臨む気分と評しましたが、なるほど、言い得て妙だと思います。ところで、若田さんといいますと、宇宙へのフライトの度に心がけていたのが和の心です。私はこの和について聞いてみました。
若田さんは かねてから和の心を大切にしたいというふうにおっしゃってました。和の大切さを感じた瞬間といいますか、これ何かエピソードとして何かありましたらお聞かせいただければと思うんですが。
具体的なエピソードというわけではないかもしれませんけれども、実験室の中で仕事をしていく仲間と常に的確なコミュニケーションを維持していくということが、万が一ですね、緊急事態になったときに安全を維持して、そして必要なミッションを達成していくためにとても重要であるということは明らかだと思います。でそういう意味で、そのやはり私はそのハーモニーを維持していくために、どんなに忙しい時であっても夕食を一緒にするとか、ちょっとした短い時間であっても運動の時間とかにですね、声をかけてあげるとか、そういった相手を思いやるという気持ち、これを大切にして宇宙でも生活をしてきたと思います。その国の祝日だとか誕生日だとか、それを祝う、でそれを祝うためにおいしい日本宇宙食をですね、宇宙に持って行って、こう相手にこの自分が一番おいしいと思っているものをこうプレゼントするというような、そういった機会を通じて、やっぱりコミュニケーションの機会を作ってですね、チームワークを維持していくということ、特に閉鎖環境においては人と人とのつながりがとても重要なのかなというふうに思いまして、そういったコミュニケーションをきちんと取っていくということを心がけたと思います。
会見の冒頭で若田さんはさまざまな立場の人の名前を挙げて感謝の言葉を述べていました。 JAXA の幹部は本当に人をよく見ていると若田さんを評していました。俗な言い方になりますけれども、若田さんは本当にマメな方だと感じます。エンジニアという専門的なスキルだけではなく、こうした細かい心遣いが若田さんの人間力、揺るがぬ軸につながっているんではないかと改めて思いました。
6度目の飛行に挑戦するということは可能性としてあり得るのでしょうか。
はい、可能性はちょっと分かりません。意欲はあります。意欲は6度だけじゃなくて7度でも8度でも行きたいというふうに思ってますし、可能性があるんであれば、やはりこれまで私が経験できてなかったこと、それから日本のチームがこれまで経験できてなかったこと、そういったことに挑戦していきたいというふうに思っています。私の夢は種子島から日本そして世界の人たちを送り届けることができる有人機が打ち上がるということだと思いますし、その観点からも私はやっぱりより民間が主体的に地球定期上での有人宇宙活動に参画するということは、私が夢を見ているその種子島から有人機というところにもつながっていくことになるんじゃないかなというふうに期待をしています。
若田さんの転身はいわゆるアラカン世代の一つの生き方を提示するものになるかもしれません。32年勤務した JAXA から新天地に踏み出した若田さん、 まあ、ちなみに私が宇宙担当の記者として若田さんとのご縁を得たのはほぼ15年前、2009年の3回目のフライトの時です。こんなインタビューが残っていました。
宇宙の食事も美味しいんですけど、やはり本物の、地上の食事で、やはりお寿司を地上でいただいた時には本当に、美味しいなと。
筑波のスタッフとは焼き鳥とビールでお互いの苦労を語り合いたいというふうにおっしゃってたんですが、どうですか、帰還後お酒は飲まれました？
早速ヒューストンに帰ってきた時とかにですね、家族と、家内と、あと、友人と一緒に、ビールとか、ビール飲んだのが最初かな。はい。美味しくいただきました。
その滞在前と滞在後の酔い方が違うのかなっていう、そういう素朴な疑問があるんですが、いかがだったんでしょうか。
そうですね。滞在前はちょっと覚えてないですけど、帰ってきた後は、食事にしても、飲むものにしても、例えばそのお酒じゃなくてもコーラみたいな炭酸飲料にしてもですね、最初飲んだ時にその長い間こう飲んでないこう味がこう思い出されるようなですね、なんか懐かしい感じになるような感じでビールなんかも飲んだというふうに覚えています。
禁断症状ってわけじゃないんでしょうけど、そのフライト中になんかこうどうしてもこれが我慢できなくなったというような食べ物とか飲み物ってありましたか？
そうですね。あんまりこう、どうしても宇宙で欲しいなっていうものはなかったですけど、結構私は甘党なんで、アイスクリームとか食べたいなっていうふうに思ったことは確かにあったですね。
では今後の宇宙食の課題はアイスクリームであると。
いや、アイスクリームはそんなにクローズアップする必要はないですけど、やはり今回帰ってきてどうしても食べたかったものっていうのがお寿司ですけども、生鮮食料品をいかにこう宇宙で食べられるようにするかっていうのは今後の課題かなと。
なお現在は食料用の冷凍冷蔵庫もあるほか、実験サンプル用に使用されていない冷凍庫に短期的にアイスクリームを保管することもできます。補給機から送られたアイスクリームを宇宙飛行士で一緒に食べることもあるそうです。これも技術の進歩ですね。2009年当時は宇宙に行くこと、宇宙に長期滞在することがニュースだった時代でした。今は宇宙で何をするかが重要という時代です。折しも内閣府では宇宙技術戦略が策定され、先月28日、宇宙政策委員会の後藤隆委員長から高市宇宙政策担当大臣に手渡されました。
本戦略は業界団体や学術界などの専門家の英知を結集し、日本の勝ち筋を含めた開発を進めるべき技術を見極め、その開発の進め方を示したものでございます。
これはまさに日本初の、宇宙技術戦略になります。これは投資を呼び込むことにもつながっていくと思います。成長戦略の一つでも、あると思います。
これは今後の宇宙開発についての優先順位を定めたものです。優先度の高い技術として宇宙ゴミの除去低減に使う衛星の開発、月面有人探査車両の実用化、有人宇宙飛行を含めた宇宙輸送能力の強化などが挙げられています。大学が企業に対し今後10年間で総額1兆円規模の支援を目指す宇宙戦略基金も創設し、国内の宇宙ビジネスの活性化を目指します。若田さんの転身はこの日本の宇宙開発の裾野を民間に大きく広げていく、その後押しにもなると思います。そして宇宙産業が自動車のように日本の産業を牽引していくことになるのか、これは国民の関心の高まりも鍵を握ると思います。日本放送報道記者レポート2024。今回の担当は日本放送の畑中秀也でした。お聞きいただきましてありがとうございました。